例えばここにフリートークが2つある。
うん。
ちょっと変わったお客さんっていう話と、100万歳のババアっていう話があるんだけど、どっち聞きたい？ちなみにこの100万歳のババアっていうのはアプリケーションの話ね。で、変わったお客さんっていうのは今日俺がちょっと体験した話。どっち聞きたい？
うわ、両方聞きたい。
両方聞きたい。
うん。
じゃあ、ちょっと変わったお客さんから話そうか。
はい。
はい。はい。
ね、僕はシステムエンジニアですよ。リアル職業。
リアル。
まあ、病院さんから電話かかってきて、こういうバグが発生してるんで見てもらえませんかっていう電話かかってきたんですよ。
はい。
ね。そこで僕ね、まあまあ、電話つなげてリモートデスクトップでその病院さんの画面見て、ここがおかしいですかって話をするためにリモート接続して、で、その職員さんに電話したんですよ、僕。どの辺がおかしいんですかって話をして。
はい。
で、その、まあ、ちょっと50代ぐらいのおじいちゃんっぽい、おじいちゃんって失礼かもしれないおじさんみたいな人が出て、ああ、ありがとうございます。でね、ちょっとこれ教えてほしいんだけどね、っていう感じでちょっと話しかけてくるわけよ。ああ、どこがおかしいんですか？じゃあまずそのエクセル開けてもらえますか？って言われたから、まあ、僕、リモートデスクトップエクセルカチカチって開けてね、まあ、そのシステムを表示させたわけですよ。でね、ちょっとね、ここにね、11月8日って入力してくれへんかって言うんですよ。まあまあ、それはね、まあその、なんでしょう、システム的にはその日付、から、そう、データベースに検索かけて、その1日の表示をするみたいな感じの、まあ、曖昧に言い方しますけど、そういうシステムで、今日この土曜日の日付でやるやろって。ほんで、ちょっと、このスクロールクリクリしてくれへんか、クリクリって言われて。まあまあ、スクロールクリクリして下に下ろせって意味だと思うねんけど、遠く離れてるから何の話かなとか一瞬思いながら、まあまあ僕、スクロールしながらね、こう、クリクリクリってするわけですよ。これ、スプスプスプスプ、ちょっと待って、ちょっと待って、クリクリクリクリクリとか言い始めるわけよ。まあ、ここですかね。まあまあ、これ土曜日はね、これしてないからね、普通これ表示されへんでんなって言われて、ああ、なるほど。じゃあ、ここがちょっとおかしいんですね、っていう話をしたんですよ。で、その、次にですよ。じゃ、ちょっと日付今日に変えてもらっていいかなって言われて。ああ、わかりました。ちょっと今日の日付に変えますね。って言って、今日の日付で。で、そこのボタンを押してもらえるかって言われて、もうボタンを押すわけですよ、僕は。なら、今日の日付の質がパーっと出るわけですよ。で、また、ホイールクリクリしてくれるかって言ってから、まあ僕、ホイールクリクリしながら、まだ下にもう下げていって、いろいろ表を見ていくわけですよね。で、ここって言うわけですよ、いきなり。ああ、ここ、なんかおかしいですか？こうなってるやろ？まあまあ、そういう仕様ですからね、と思いながら。なんか、ちょっと、なんでしょう、スラッシュ区切りで、今日午前中は何をした？午後は何をしたっていう感じで表示されてるわけですよ、その、列の中にね。で、ここなんかスラッシュで、ここなってるよ、こうなってるやろって言われて。ああ、そうですね、なってますね。ここは、ええねんって始める。ああ、いいんですね。じゃあなんで止めたんやろと思いながら。じゃあもうちょっとクリクリしてくれっていうね。ね、クリクリしながら僕またスクロールしていくわけやんか。で、表を見てたら、また、ここ、止めんねん。ここな、これこうなってるやろ、これでええねんって。はい、そうですねって。もうちょっと下行ってくれるかって、はい、わかりましたって。クリクリクリクリって。あ、ここだ。これでええねんって言い始めんねん。一体この人は何を言いたいんやと思って。
あ、そこまでじゃあ問題はないってことですよね。
最初にちょっとここおかしいって、その8日の日の土曜日のやつはおかしいでって教えてから、はいはい、今日の日付に変えてって言われてから、全部ここって止めんねんけど、これでええねんって言い始めんねん。何を言いたいんやろ、この人はと思って。でな、こことな、ここのボタンを両親に押してな、ここの日付自動的に入んねんとか言うんだけど、いや、僕システム管理者なんで、それを知ってるんですよね、その仕様。僕そのシステムの会社の人間なんで知ってるんですよねって思いながら。なんでしょう。ね、珍しいユーザーさんだったんですよね。ちょっとその変わってるって言ったらおかしいかもしれないですけど。普通ここな、僕らに対してなんかバグとかが出てたらこう、蹴散らす人が多いじゃないですか、やっぱりね。でそれに対してなんかすごい、なんか僕を知らない素人やと思うがごとくに、1から10まで説明してくる優しさね。初めて。そこでなぜか問題の谷ところで大きく騒ぐの。ああ、変わった人だなと思って、ちょっと楽しかったんですけどね、この。
なんかすごい機能ついてるから嬉しくって、言いたくなっちゃったんでしょうね、きっと。
言いたくなっちゃったんでしょうね。僕システム管理者なのにね。僕はその仕様知ってるのにね。
だからちょうど僕、話聞いてくれる人ができたから、じゃあちょっと言いたいみたいな。
これ、これでええねんって、もう頭から離れへんねん、もうね。もうなぁ、ほんと。まあでもなぁ、なんかいいお客さんもおるんやなぁと思って、ちょっとね、ほっとした。
あ、なんかちょっとほっこりしますね。
ちょっと前の、うん、ちょっと前の現場とか、前の現場とか、もうボロクソのように言われてきたからね。
ああ
、すっきりした。ちょっとよかったなっていうお話。
ああ、うん、そんなこともあるんですね。
いい話。なんか一人でガツガツ喋って、なんか気づけば結構時間経ってる気がしたけど、気のせいかな。
気のせい、気のせい。
なんかみんなついてこれてる、うん、今日はね、あれですよ。
はい。
なんかパーティーらしいですよ。
パーティー？
ん？
イエス、パーティー。
何の？
ん？
何のパーティー？うん。あれですよ。あれですよ。
え？なんかあったっけ？
あ、新種の。
ん？
あれあれ先。
あれあれ詐欺ですよ。全員集合しますよ。
あれあれって言っておいて、とりあえずパーティーしたいみたいな感じ？
いや、違いますよ。後半にですよ。後半にすごい人来ますから。
え？
ちょっと楽しみにしてください。ものすごくこの、ポッドキャスト界隈で有名で、かつ、すっごい面白いと有名の、あの方がやってきますからね。
ちょ
っと楽しみにしてようぜ、みんな。
何何、
もうちょっと俺もな、詳細聞かされてないんだけど、楽しみでしゃあないね。
うーわー。
な。ちょっとみんなちょっとこの後半のためにちょっと前半頑張ろうぜ。
はい、頑張りましょう。お願いだからリスナーさん飛ばさないでくださいね。
飛ばすなあかんで。でも前半もチェッカーで聞いてきて、お前ら俺のしょうもない話がいっぱいあるから。よし。
あ、じゃあ今ので聞く気なくなったユーザーさんが約半数くらいかな。
うるさいわ。レペル SOS 行こう、SOS。
はーい、
うん。今日の SOS。このコーナーは面白い SOS を通して、ソーナーセンリプリーナを助けてもらおうというコーナーです。
というわけで、今日は、何の、何か打ち合わせもなかったんですけど。
うん、そういえばそうですね。
タツ！
はい。
俺、お前のやってるとこあんま見たことない気がすんねん。
あ、そういえば初登場の時しかしたことなかったです。
なので、ちょっと、今から、はい、そこの、多分横ぐらいにいる、うんうん、今日のゲストの首を締めながら SOS やってもらっていいですか？
首を締めながら。
そうですね、首を締めて、ちょっと喜んでるそこの横のゲストを見ながら SOS お願いします。
これは、音で伝わるのかなこれ。
まあ大丈夫でしょう。レペ振ってあげて。
え、本当にするの？
差し出してきたから、こう、ちょっとじゃあ。
9! はい、じゃあ、今日のゲストの首を締めながら、あ、ちょっと、私、手がちっちゃいってこと全部届かないんですけどね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。もうギリギリ届くか届かないかで、よいしょ、 SOS！
はあ、楽しいなぁ、僕の無茶苦茶にしていい日やってなんて素晴らしい日だ。
ダメだこいつ。
ちょっと泣いてますけど大丈夫かな。
南国さざみ放送局、
会場から SOS、 こんにちは、中野です。
こんにちは、アシャミンです。
こんにちは、レイフェルです。
こんにちは、タツミです。
はい、今日も一日よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、今日はなんと豪華なゲストが来るからパーティー会場で収録っていうね。
ねえ、すごい大きいシャンデリア、
ね、僕らしかいない。
この空間の無駄遣いってか、こんなものまであるんですね。
うん、こういう時に劇団呼ばなかのちゃん。
ああ、そうですよね。
うん、こんだけ豪華なゲストが来るのにもったいない。
ねえ。
はい。というわけで、なんかメールが届いてるみたいからメール行こうか。
はーい。
寒くなったな。朝、車のフロントガラスに水滴がついて、ヒーターかけて曇りが取れるまで待たないと危ないな。ザババババーン。ダイオウイカ出さないか。
ダイオウイカ車乗んの？
車乗る。運転できるんだ。
むしろハンドルとアクセルとブレーキと、なんか、あと手持ち無沙汰みたいな感じの足がいっぱい出てくるんじゃないかなって俺ふと思ってしまったけど。その辺どこに行くんやろな。
僕は足10本だったはずだからね。
なんかその辺の余ったやつはどうなんだろうな。なんか三つ編みとかしてその頭にくくりつけたりするのかな。
自転車に続くミステリーが今ここに。
ミステリーがまた増えてしまった。気持ち悪いな、なんか。
誰か夢が描いてもらえると楽しいです。
そうやな、誰か書いてくれへんかな。
イラスト募集。
イラスト募集、大丈夫かな、最後の。
追加設定、キティちゃんよりマイメロ派。
あ、そう。
さて、アシャミンちゃん、かわいい、かわいい。
ありがとうございます。
お
ま、それはそれで置いときゃいいことなんて、のけといて本題な。
うん、どうでもいいことな。
美容院で髪を切るとき洗顔するのって青みけいか。散髪屋で、散髪屋さんで切るときの洗顔ってうつぶせいか。あれどうして？
どういうこと？美容院で髪を切るとき、 先発するのって仰向け、散髪屋さんで切る時の先発ってうつ向け、どういうこと？
つまり美容院では仰向けだけど、理容室ではうつ伏せになってるってことですか？後頭部からバーってやるの？うん、理容室行かないか分かんないよ、うん、
俺もちょっと専属のメイクアップアーティストがいるからさ
何それ無駄じゃないですか
専属のあのマイケルってやつがおるからさ、いつもそいつ頼んでるから俺ちょっとその辺分からへんねん。
日本人、
うん、設定入って
ます。さんは仰向けでやってもらう人ですか？
僕は仰向けですね。マイケルがその時に一緒に首のマッサージもしてくれるんですよ。
あ、いいなぁ。
うん。マイケルですから。世界のマイケルですから。
お、世界のマイケル。
ごめん。あんまり広がらない。うん。
ね、結局、どうしてなんでしょうね。ね。
なんでやろうな。
さあ。
誰か行ってないの？散髪屋さんの理容室？
うん。
うん。
誰か行ってない？行ってないよな、多分。
まあでもそうですね。だいたい男性が。
俺も行ってないもんな。
行くから。ああ、
そうそう。俺も行ってねえか分かんねえもん。あ、そうなんだ。むしろ、いかに髪の毛あんの？
また、
そこ、そこ触っちゃいけない気がする。
中野さんし。
さすがにそこ。
やっぱり足が伸びてきたら切るんかな。
あ、それでこう屋台で売るとかそういう、うわぁ、ちょっと自分で指交換してる今。
ああ、痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い。
この話ここまで。
あ、そうしようそうしよう。次行こう。
次読みますね。
うん。
中野くん、ピピルピーが役、紹介してくれた本読みましたので、感想文です。
ピピルピルピル、ピピルピー。では、はい。ごめんね。ごめん、気にしないで。
次行こう。
ごめん、うん。
撲殺天使、ドクロちゃん。ごめんなさい、はい、おじさん物語の設定ちょっと乗れなくて結構きつかった。アニメの方が買いやすかったです。動いたら面白いんだな小説でした。
多分そうだと思います。中学生ぐらいの男の子がちょっともんもんムラムラとして読むような漫画っていうか小説なんでね。多分おっさんにはきついと思う。
なんか何回も何回もなんだろう、可愛い女の子に殴り殺されては復活してみたいな流れの中にそれがある。
そうですそうです。
あ、
その中にエロスがいっぱい入ってる。もう中学生である中野少年はそれをね、おかずに、もうムラムラしたわけですよ。
なんかなんでそれをダーさんに紹介しようと思ったんですか？
いや、もう懐かしい思いですからね、ゆうたかってそれも。言ってしまえば僕らがその、なんでしょう、中学生ぐらいの時読んで、なんか盛り上がったりとか、今の同年代のやつらとか結構読んでるやつが多いんでね、やっぱり。
うん、
だからそれ盛り上がってね、その、ピピルピーが懐かしいなとか、あんな時代があったよなとかいう話をしてるとね、どうも懐かしくなっちゃってね、いい思い出なんですよね、僕にとってはこれはね。
すごい、なんかアニメの主題歌とかもこう、思い出したら、耳から離れないみたいな感じですしね。
ピピルピルピルピピルピー。あ、
曲は知ってる知ってる。
そうそうそう、それそれ。
あんまり歌うと、いろいろとやばいんでやめてくださいね。次を、続き読みます。
そうかそうか、おう、冷静にありがとう。
天国に涙はいらない。ヒロイン悪魔ちゃんが切ないわ。作者さんがかなり神話マニアなとこが良かったです。
うん、うん、うん、うん、うん。
かわいいんですよね、ヒロイン。
おう。
あ、知ってんの？
うん。
あ、そう。
知ってる。
珍しい。
え、どんな話なんですか？
ね、変態のね、四天使方、なんか、すごいお偉い。
最高ランクの天使がいて。
天使さんを憑依させて、馬鹿する小説。なんかね、どんなんって言われると難しいよね、これ。
あ、なんか、でもいろんな属性の、萌え属性を持っている子がいっぱい出てくるんだけど。
う
ん、
悪魔のヒロインやったりとか、うんうんうん、犬やったりとか、狐とか、狐とか。メイドロボットとか。
中野さんが中学生の時ぐらいにハマった小説？
そう、僕が一人でハマってた小説、これは。周りが誰も、なんか、読んでくれなくて、僕一人で楽しんで読んでた小説。
うわ、寂しい。なんか、天使とか悪魔とか好きだったんですね。
うん。私、学校の図書館にあったんですけどね。
え？
ん？学校の図書館にあった？
うん、あの、学校の図書館で発見した。
これ？
これ。
あ、そう。
ライトノベルですよね。
ライトノベルですよ。そう、天使とか悪魔とか妖怪とか巫女さんとかいっぱい出てくる。
そうそうそうそうそうそうそうそうそれそれ。
なんか今の中野さんを形成するものが見える気がします。
あ、ちょっとそれわかるかもしれ
ん。中野さんの主に中二病要素がね。
でもちゃんといい話なんだよ最終的には。
ちょっといい話からね。ちゃんと感動できるお話もあるからね。
じゃあそうそうそうそう。ちょうど今からレイちゃん読み始めたら。ハマるんじゃない？
あ、結構レイフェルにはおすすめかもしれないね、
うんうんうんうん、
悪くないと思う、これは。
うん。
うん。レイフェルも興味があったら読んでみ、完結はしてないけど、13巻ぐらいまで出るはずやから、全部で。
そうなんですか。
うん。まあ、機会があったら読んでみ。
あ、そうだ、今思い出したんだけど。
うん。
サーティナインクルーズが私の好きな本なんだけど、学校に、
何サーティナイン、サーティナティブルース、
サーティナインクルーズ、
アムロナミエかなんか、
サーティナインクルーズ、
サーティナインクルーズな、はいはいはい、どういう意味？
なんか、
うん、
39の手がかり集めて、
うん、
世界の中で一番大きい一族であるケイヒル一族の中で頂点に立つっていう。
ワンピース
違う違う。
歴代の有名人物なんかはみんなケイヒル一族の父なんだって。それで、その末裔たちがみんなで騙し合いたり、
レイフェル。
利用し合ったりしながら。
レイフェル。
ん？
おっさんには難しくてついていかれへん。
あ、そっか。
結構ハードそうなお話ですね、それ。
そうですね。バトルロイヤルみたいな感じですかね。
レイフェルはそういう暴力的なやつが好きなんだ。
いやいやいやいや。
怖いわ、この子。
暴力的ってわけじゃないよ。言っとくけど。
あ、そうな？
うん。まだ完結してないから暴力的なエンドかわかんないし。
うん。
10巻で、10巻までで、一旦解決して11巻からは、その主人公たちが、
うん。
2年後に、
うん。
新たな敵に挑む、新たな敵と戦う的な話になってます。
うん、レイフェル、次に行こう。
はーい。ハムーの付き合っている。
はいはいはい、
ちょっと泣けた。先生とか親側の立場になっているので、はい、こういう先週、はいはい、こういう模様はごちそうさま感がありましたけど、
はい、ヒ
ロインが前向きに変わるあたりがグッときました。
まあ、正式名称、半分の月が昇る空ですね。
あー、橋本さんの橋本つむぐさん、はい、
そうそうそう、橋本つむぐさんの。
うんうん。
おー、知ってる。
知ってる知ってる。一巻持ってる。
あー、一巻だけかい。一巻だけかい。
あれ何巻ぐらいあるの？
7 巻ぐらいまでやったかな。まあそんなに多くはなかった。
結構続いてるんだ。
まあまあぼちぼち。一応アニメ化とかもしたし、うん、実写化もしたし。
うんうん。あ、しましたね、うん。
ただ実写化は全然ストーリーが違ってなんだこれと思いましたけどね。
え、そうなの？放題行かないの？
放題行くけど、行ったけど、確か行くけど、なんだろう、なんだろう、根本的なストーリーがなんか、なんだろう、難しいな。まあ映画見て。もともとを知ってる人間が映画見て、あれ？だったから。
あ、そうなんだ。
うん。まあまあ、でも映画は映画内で楽しみがあると思うんで、いいと思います。大泉洋があれですし、いましたし。
大泉さん出てくるの？
そうそうそう。
へ
ぇー。まあ、いいんだけどね、それも。
うん。
あ、じゃあ原作派とか映画派とかできそうですね。
ですね。
あ、僕は原作がいいけどね、やっぱりね。
これも大人になって読み返すと、ちょっと違う感じがしそうな。
あ、多分違いますね。
ですよね。
橋本さん自体がね、すごくいい作家さんっていうの、うんうん、なんか、いろんな その頃橋本さんのいろんな本読んだけども、橋本さんその頃すごくハマってて、
うん、
なんだろう、ライトノベルだけじゃなくて、いろんな本とかいっぱい出されてる方なんですけど、すごくなんか全作品通していいことを書く、張る人なんですよね、
うん、
なんか。
私もライトノベルからじゃなくて、ハードカバーの方から橋本さん読み始めたんですけど、どれも透明感があって、
ほん
と10代、がすごく共感できる小説が多いですよね。うん、
とてもいい。
うん。
うん、
これって半分の月がお好きなんだったら、うん、私もうちょっと前の作品なんですけど、
はい、
リバーズエンドが一番泣きましたね。
リバーズエンド。
うんっていう小説、ライトノベルですね。これも。
ああ、そうなん
だ。あって、はい、橋本つむぐさんの作品で何巻ぐらいかな、はい、5巻6巻ぐらい出てた小説なんですけど。うんうんうん、これも SF で、こう世界系というか、男の子と女の子のその恋愛事情がそのまま世界の平和に直結しているみたいな感じの話。
リバーズエンドですかね。
リバーズエンドっていう。
ちょっと探してみます、僕。ちょっと興味ありますね、それ。
あ、すごくね、面白いし泣けますよ。ただ、もう廃盤になってる気がしてならないです。
ああ、まあそうや、昔のや
つ。ちょっと手に入るかわからないですけど。
ああ。
うん。
ちょっと探してみたいと思いますね。
はい。ぜひぜひ、読んでみてください。
はい、
でも綺麗ですよ。
はい。はい。出ます。すいません。なかなかと橋本つむぐ談義に、探せしまいました。申し訳ないです。
意外と好きな作家さん被ってた。
読書の秋だね。
はい。
続き、読みます。
ああ、はいはいはいはい。
楽しかったです。あさみんちゃん、なんか読んだ小説で面白かった作品あったら紹介してください。ほなの、ザブーン。
おう、もう先言っちゃったけど、リバーズエンドぜひ読んでみてください。
むしろダーさんとかさ、僕が紹介したやつを、何買ってんのかな、うん、読んだって言ってんの。な、電子書籍とかであんのかな。
あー。でも半分の月ぐらいだったら、多分、
うん。
インターネットでも手に入ると思うし。
ただ、天国に涙はいらない、逆にあんのと思って。僕見たことないよ、中古屋さんとかでたまにプチラッと見るけど。
ライトノベルって、そんなに数並ばないですよね。
うん。
ね、今も連載してるものぐらいしか。
ね、うん、結構早くなくなっちゃったりね。
うんうん。
もう実家から取り寄せるぐらいしか僕もないですから、この天国に涙いらない。もうかれこれ僕5年か6年ぐらい書いてないですから。
私も最後まで読んだことないから、続き読みたいんですけどね。多分、完結編も出てるはずなんですよ。
ほんまに？
そう。
マジで？
手元に、でも私多分10巻ぐらいまでしかなくて、
うん、
続き売ってるのかどうかちょっと今度調べてみようと思って。
あ、僕も調べてください。最後もうなんかメイドロボが出てきた話ぐらいしかもう覚えてないですよ、最後は。
一体どんな話なんですか？
いや、結構それがね、シュールで面白いんですよ。やっぱり、ラノベは。
最終的にはすごい、泣ける話になってたりするので。
そうすごく感動的な話、まとめるが、こいつ来たねえなと俺が呼ぶんですよ、いつも。
へぇー。
うん。ごめん。ちょっと、長々となりすぎたね。早くゲストの方が待ってるかもしれんから。
あ、
そうですね。
そうですね。
そうだね。
うん。後輩行こう。
はい。
うん。こんばんは、アシャミンです。
誰とラジオ、
マサヤンとかいうやつが一人でやってる
誰とラジオ、
怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋ってるだけの
誰とラジオ、
聞いたところで誰も得しない、とっても残念な
誰とラジオ。
毎月2回、14日と28日に更新の
誰と
ラジオ。
誰とラジオは俺が言うんや。
はい、後半でございます。
はい。
はいはーい。
なんかね、ゲストはね、不満そうなんですよ。う
ん、あら、それは大変。
オープニングから首絞められたらそうなるんじゃないですか。
いや、でも、そういう指定があった途端に、自らこう、首を差し出されたので、うん、それはいいのかなと思って。
好きなんだ。
というわけで、お呼びしたいと思います。
はい。
はい。
ここ最近のポッドキャスト界隈を震え上がらせ、世界一面白いと自負する男、南国さざ波放送局、プロデューサー、堀川浩介。
はい。こんにちは、堀川です。
よし。
よし。
なんかもったいつけた割に、ちょこちょこ、番組の中で。
おい、やめろ。おい、やめろ。
ちょっとどう反応していいのか分かんなかったかな、
ね。そうですね。
はい。
だいぶ僕も引っ張られて、ここまでね、出てくる感じになりましたね。あ、皆さんいいですか？
はいはい。
実はですね、はいはい、前半の尺大変大量に取りすぎてですね。
そうですね。
後半、おそらく3分ほどしかありません。
はい。
中野さんの前工場もだいぶ長かったので、実質2分30秒ぐらいしかないんですけど。
あ、じゃあ、ちょっとごめんなさいね。はいはいはい、僕の話全部切っていいんで、ちょっと後半長くしてください。
大丈夫ですよ。2分30秒でやりますから。
大丈夫です。
僕の魅力2分30秒やったら伝わります。
あ、そうですか？
大丈夫です。はい。
はい、
で、今日は何をするんですか、は
い、
僕。
特に何も考えてないですよ。
ああ、そうなんですか？
寝落ち、
うん、ほうほうほうほう。ってことは、あと約2分ぐらい何とかしなきゃいけないですね。
そうですね。でもね、僕ね、うん、思ってたんですよ。
はいはい。
最近、堀川さんと、こう、ラジオで喋ることってないじゃないですか。
あ、そうですね。あと1分30秒ですよ。
なんか、なんでそんな僕をね、そうやってね、せかすんですか。なんか、ゆっくり話でもしようかと思ったら、ね、これじゃ何にもできないじゃない。
いや、だって、ゆっくり話したいなら、前半をサクッと切って、後半に回してくれたら、僕も いっぱい君とね、
うん。
中野くんとラジオができたのに、
うん。
かれこれ、倉庫行ってるうちにあと1分です。
そうですね。何ですか、はい、もうなんと全部僕の、確かにね、僕が悪かったよ。確かにちょっと小説の話盛り上げすぎたよ、僕ちょっと。ちょっとね。
いや、大変ね、面白い話でした。
いやいや、はい、いやすいません、なんかぐだぐだとね、お話ししてしまいましたよ。そこをね、堀川さん、はい、ザクッとね、編集で切ってね、後半を伸ばしてくれると僕は思ってたんですけど。
あ、無理です、ね。
そうではないですか。
編集点がちょっとなかったので。
なかったですか。
ちょっと難しいんじゃないかなって僕は思ってるんですけど。
あと何秒ですか。
あと10秒ぐらいですね。
わかりました。というわけで本日お送りした、お呼びしたゲストは堀川浩介さんでした。
はい、どうも皆さん、南国さざ波放送局を聞いてください。
ありがとうございました。はい、
この後エンディングいきます。 ディングでございます。
はい、エンディングでございます。
まーす、
ね、はい、今日はね、ーーねなんと堀川さんをお呼びしてね、楽しい時間を過ごすことができました。
堀川としてね、ここに登場するわけですからね、まあ、当然仕切りますよね。
あ、はい、
はい、はい、皆さんエンディングです。ね、久々にね、僕もプロデューサー業から離れてね、パーソナリティとして喋るというなった以上、
はい、
ね、何か喋らなきゃいけないんですけど、
はい、
辰巳さん何かある？
ん？自分で喋るんじゃねえよ。
そう？
あ、ないか、そっか。まあ中野くんは用意してるよな。
あ、ありますよ。
エンディングで喋ることな。
は
あ、何でもいいですよ。
ちょっと聞いてみよう。
喋りますか？
うん、ちょっと聞いてみよう。
あ、そうですか？
うん、ちょっと聞きたい中野くんの話。
あ、そうですか、はいはい、うん、ちょっと今ね、僕ハマってるアプリケーションがあるんですよ、ゲーム、うん、
前半からこれ15分ぐらい喋ってるけど、まあいいよ、ちょっと聞きたい。
回せや、次に。
はいはい、何ですか、ハマってるアプリがある
ん
ですね。
いいよ、僕の話なんてもう飽きたんでしょ。いいですよ、次アシャムに聞きなさいよ。そういうつもり言ったでしょ、あなた。いいですよ、何ですか。
アシャコ、アシャコ、
パパの話聞きたいのに、モニー、
アシャコ、アシャコ、
はい、
なんか最近ハマってるものある？
最近ハマっているものですか、うん、ファイナルファンタジーのアプリ。
レコードキーパー、
ソシャゲのやつ。
レコードキーパー、あ、そうです、そうです。
あ
の CM でやってるやつ、
はいはいはい、あれ何？カードゲーム？
いや、もうあれはそのままバトルゲームですね、うん、リアルタイムで敵が攻撃してくるので、
うん、タワーディフェンス。
いや、ほんまに FF の戦闘。
そうそう、
うん、そうなんや。
本当の、あの偽物じゃなくて本当の戦闘なので、うん、面白かった。
偽物、はい、個人的には偽物の戦闘がどういう戦闘なのかちょっと説明してもらって。
違う、あの、そうじゃなくて、
あの、そこら辺で小学生が棒持って、犬とか殴ってる感じ。あれが偽物の戦闘。
違います、
違います。
堀川くん面白いな。
どういうことや。
俺がさすが腕が違うな。
君の無駄な盛り上げはいらない。
あの、仲良くしてお願いだから仲良くしてください。
可愛いんですよ。
そうね、うん、そうですね。ちょっといがみ合ってるだけなんでね。
なんかね、なんかね、ラジオになるとね、合わないんですよ。
そうそうそうそうそうそうそう。
はい、というわけでね、南国里奈放送局パーソナリティのね、大変面白い話がね、3つも聞けて、みんなやったね。
なんか嫌みたらしたら今日一日こんなんですよ。
はい、というわけでお送りしましたな、堀川と
中野と、
あ、アシャミンとレフェルちゃんと辰巳でした。
はい、皆さんさようなら。
だからね、皆さん聞いてください、ずっとこの調子ですよ、この男は。なんかね、嫌みたらしくチクチクチクチク言ってくるんですよ、こいつは。
この番組ではボトルメールを募集しています。メールアドレスは ripple.station@gmail.com ripple.station@gmail.com まで。ボトルはネットのみに流してね。